全く反対のことをイエス様に向かっていったのです。イエス様がペトロの支配者となるまで大変な、戦いがありました。確かにペトロは3年半イエス様の愛を受け、イエス様と共に生活し、イエス様のなされた数多くの奇跡を目の当たりに見て、イエス様こそ誠の神の子であると心から信じたのです。もうイエス様から離れられない、行くところがないと、からは心から言えたのです。けどもご存知のように、このペトロはイエス様はとらわれ、自分の身に危険が及んだ時、何と言ったでしょう。イエス様を指して、私はあの人を知らんと三度も言いなんだではないでしょうか。その時のペトロの心は本当に暗闇でした。その後イエス様がペトロの心の内に光となり、支配者となるまでに多くの戦いがありました。よく知られている箇所なんですけど、使徒行の中で、そのうちの一つの戦いについて確証されています。ペトロは会う時、祈っていました。結局祈るとはまず礼拝であるべきです。私のような者のために犠牲になり代わりにしながら、だから本当に感謝します。そして主に対する感謝の表れとして、私はどうしたらいいなのでしょうか。ペトロは祈った時、必ずね、今日明日明後日どうしたらいいなのでしょうか、教えてください。と、彼は祈った時、彼は一生を見たと聖書は言っています。ペトロが祈っていると、天から大きな布に包まれて、いろいろな種類の記憶ない汚れた動物が天から取り下ろされるのを見たのです。そして天から声があって、ペトロ、これを食べなさい。ペトロは、私は記憶ないものを食べるわけにはいかん。彼は、はい主よと言わないで、いいえ主という気持ちでした。結局ペトロは上からの声に逆らいました。けどペトロに与えられたこの幻は1回だけじゃなくて、2回だけじゃなくて、3回起こりました。そして布に包まれた動物が手に引き上げられた時、ちょうどその時、コネリオという異邦人、偉い兵隊だったんですけど、彼の召使いがペトロを訪れ、どうかこの犬のところに来てと頼みました。そこでペトロは記憶ないとされていた異邦人のもとに行くことになったわけなんですけど、その決心が固まるまでには並々ならぬ戦いがあったのです。ユダヤ人たちとは確かに恵まれた国民であり、非常に頭のいい人々です。どうして多くの悩みを苦しみを受けなければならなかったかと言いますと、傲慢になったからです。預言者たちは皆ユダヤ人です。聖書に与えられた民とはユダヤ人です。うんぬんと、確かにそう。けども彼らは主に用いてもらいたいという気持ちを持つようになったのではなく、傲慢になってしまったからです。ペトロはまず言ったのは、主よ嫌です、私はまだ一度も記憶ないものや汚れたものを食べたことはない。このようにペトロは主よという言葉を使いながらも、実際は主に従おうとはしなかったのです。ペトロは主を理解することができなかったために、信じられる と思って信じられないと思ってしまったのです。まあ、彼は自分の理性に動かされてしまったためにこのような否定的な態度を取ってしまったのです。その点ではまたもまた自分の理性によっては理解できないような困窮な状態に陥っていましたが、けどそれにもかかわらず、はい、主よ信じますという態度を取ったのです。けどもペテロは戦いに勝ち、主に全く従ってこのエリアのところに参りました。特に主の偉大なご栄光を、主のあふれるばかりの祝福を経験することができたのです。けどもペテロはどんなメッセージをコネリオのところでしたなのでしょうか。ちょっと不思議なんです。それはイエス・キリストはすべてのものの主であるというメッセージでした。普通だったらまあちょっと的外れじゃないかと。結局からはいろんな聖書のことを知らなかったし、やっぱり人間の罪とはどういうものであるか、この罪の問題はどういうふうに解決されたのか、うんぬんと話したらいいじゃないでしょうか。けども、ペテロは、使徒行伝七章三十六節ですね。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉を送るになれました。このイエス・キリストは、すべての人の主です。偉大なお救い主、素晴らしい贖い主だけではない。イエス・キリストはすべての人の主です。と彼は述べ伝えました。そしてこのペテロが述べ伝えたメッセージの結果はすごいものでした。この世におよび彼の家族だけではなく、そこに親族全部が救われただけではなく、聖霊に満たされた。使徒行伝の2章を見ると、まあユダヤ人たちは聖霊に満たされたと書いてあります。この初めてのご親切を経験した人々とは結局ユダヤ人だけでした。ユダヤ人だけ聖霊に満たされたのです。異邦人ではない。けどもこのコネリオのうちで起こったのは同じことでした。まあ、ペテロは夢にも思ったことがない。想像することもできなかった。もちろん理解することもできなかったのです。けども、これが全ての素晴らしい出来事はどこから起こってきたと言いますと、それはペテロが新しく主のご支配をいただいたところから起こってきたということを見ることができます。それまでのペテロは、まあ、イエス様をほんの少ししか経験していなかったのですけども、その時主がどのように偉大なお方であるか、まあ、自分のものとすることができたのです。中一章の中七節、同じく使徒行伝中一章の中七節の後半に、私のようなものがどうして神を妨げることができようかと彼は言っていますが、これは自分の考えは本当に制限されたものであり、主イエスに心の目を開くならば、イエス様はどんなに偉大な方であり、すべてであがるかがわかるということを私たちに教えていると思うのです。もちろんペテロは他の弟子たちに攻撃されたのです。ヨハネも反発したでしょう。ヤコブも怒ったでしょう。何をするのあんた。そして彼は、私のようなものがどうして神を妨げることができようか。結局我々の経験したことは、あの異邦人たちも同じく経験したのです。やっぱり異邦人たちも主なる神によって大いに愛されている。異邦人たちのためにもイエス様が犠牲になった。まあ、彼はこういうふうに証ししたとき、みんな黙って、結局もう反対する術がなくなってしまったのです。まあ、我々もペテロと同じく、 新しく心の目を開くイエス様は、すべての主であることを知るならば、その結果、主の豊かな満たしに預かることができるようになるに違いない。イエス様は、他なる助けてではない。主であります。イエス様の皆を呼ぶことと、イエス様が支配権を持っていらっしゃることを認めることとは根本的に違っています。まあ、これから、はい、主よという言葉が我々の特徴となることができますように、イエス様ご自身、私は蘇るであり、命であり、真理そのものですという御言葉によってご自身を表してくださいました。まあ、主の御言葉とはとても直さず、主ご自身の啓示そのものでした。まあ、かつてモーセが誠の神に出会ったとき、あなたはどなたですかと尋ねましたが、そのとき主は、私はあるというものであると仰せられました。そしてイエス様もまた同じ言葉をお使いになりました。このことを通してイエス様はご自身が約束された救いの神、永遠から永遠に至るまで誠の神であると言われたのです。ラザロの姉であるマタの信仰内容は、何かある教義、教えではなく、ご自身の表してくださった主イエス様そのものでした。彼女はこの主に全幅の信頼を置くことができたので、元気になれました。または、私が生きるゆえに、あなた方も生きるべきであるという主の御約束が真理であることを体験的に知ることができたのです。まあ、それまで、迫害されてきたナザレ人イエスが復活した者として、他祖のサウロの生活の中に入ってきたとき、彼の朝見反射は次のようなものでした。はい、主よ。私はあなたが約束された主であり、しかも主の主であられることを信じます。あなたは偽るものではなく、真実なものお方ですから、あなたに全部の信頼を受けます。主よ。あなたは私が何をするようにとお望みになっているのでしょうかと。まあ、パウロは非常に早く内面的、霊的に成長した人でした。主に用いられた器でした。一体どうしてでしょうか。パウロは当時、主財が集まったガマルエルの門下生となり、まあ、当時の最古の教育を受けたためでしょうか。決してそうではない。パウロはイエス様を信ずる者を迫害するためにダマスコに向かって急いでいるその道すがら主の光に照らされて、改心してから数日の間ダマスコの兄弟たちと共に過ごし、その時直ちにイエス・キリストは万民の救い主であり、全ての者の主であると述べ伝え始めたのです。なぜパウロはそのように霊的に早く成長したかと言いますと、彼は改心の時、主よ、あなたはどのですか、主よ、私はどうしたらいいなのでしょうかと、2回とも主とイエス様を呼びました。まあ、初めからパウロにとってイエス様は限りなく主でした。彼が満たされた、祝福された生活の秘密とは、結局、イエス様の支配でした。使徒行伝を見ると、他の人たちはイエス様を救い主として述べ伝えたよりも、イエス様を主として述べ伝えたのです。なぜならば、人たちは主の永遠からのご計画は イエス様がすべてのものの主であるということを知っていたからです。イエス様はすべてのものの主と名乗るために救い主と名乗られたのです。もし全人類が悪魔の支配のもとにあるならば、イエス様は支配者となることができません。ですからイエス様は十字架にかかり、全人類を悪魔の支配から解き放ち、救いなし、少しで支配者と